カナラジのお時間です。今日も30分間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今年も始まりまして、もう2週間ほどが経ちます。
そうですね、
はい、2021年の目標をそれぞれお伺いしていきたいと思います。はい、KDW さん、
はい、
いる？
はい、よ
ー、目標を教えてください。
目標か。はい、あ、ですか。あ、そうね、ちょっとコンスタントに本を読んでいこうかなと思って。
おー。う
ん、何系？
思うと思って。いや、まあ、結構、ジャンルは問わずいこうかなと思ってますけど、まずは、うん、自分の職業関連の本からですかね。資格系のやつからかな。読みたい見たいと思いながら結構読めてないんで、
なるほど、
今年はコンスタントに本読みたいっていうのがいいですね。ちょっとそれが目標です。
大事ですよね。
はい。
なんか多分読めないんですよ。活字に触れることがね、少なくなっちゃってるから。
なんで、もう。
うん。大事だと。
で、本は収集はしてってるけど、まだ読み切れてないっていうのが。
わかるわ。
なんて、ちょっとしっかりと読む時間を取りたいなっていうのが目標ですね。
大事です。いや、あの、3月の終わりでぐらいの時に何冊読んだか確認させていただき
ます。あ、もうこの3ヶ月でもういきなり。
はい、3ヶ月でできてるかどうかっていうのは。
はい、確認させていただきます。
わかりました。頑張って読んでみます
。はい、頑張ってください。
はい。
じゃあ、チュールさん。はい。2021年度、どういう年にしますか？
私は、そろそろあの、この時期、講義があるので、なんかもう少し、あの、講義をうまくやりたいなと思ってます。わかりやすく説明できたらいいかなって思います。
今オンラインだから学生さんの反応が見れない分ちょっと難しいところありますよね。
そうですね、なかなか一人で
早いのかなとか、
うん、そうなんですよ。なんかなるべくゆっくり喋ろうと思います。
3年生でしたっけ？
そうです、3年生ですね。
3年生あれですよね、学校来てないですもんね。
そうですね、ほとんど。
ほとんどゼロだね、うん。
はい。
ゼロですね。うん。そう、それでやると、私もやりましたけど、結構ね、寂しいものがありますよ。
そうですね。
頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。マロン氏は。
シグルさん、真面目だね。
真面目ですよ。何言ってんですか。うん、真面目が売りなんですよ。うちのチュールさん。
うちのチュールさん。どうもすみません、これは。
はい。
別に今年なんかこう、そんなやりたいあれも、まあ、例年通りのらりくらりやりたいなとは思ってるんですが、けど今、お二人のやつを聞いてると、うん、あ、なんかそういう、なんだ、仕事もそうだし、いろいろやんなきゃなんないことあるのかな。まあ、仕事はあのもちろん頑張ってやるんですけど、なんか家のこともあれかな。今、ふと思ったのは、あの最近ちょっと DIY に結構ハマったりとかして、あの、
う
ん、お庭を作ったりみたいな。
ああ、いいですね。
で、去年のその年末にお庭があの半分ぐらいできたんですけど、
うん、
庭ってほどでもないですけど、本当狭いスペースがあって、そこにこう、うん、タイルを張って でそれの横の隙間に人工芝をあってとかっていう細かい作業をしてて、で、この先もうちょっとパワーアップさせていくのを、まあなんとか、なかなか進まない、もうずーっと去年あのやろうってやってて、なかなか進まなかったところを今年は進めたいなと今思いました。
楽しそうですね。完成したらぜひ
黙々と。あ、うち来ます。
写真見せてください。写真見せてください。
写真でいいですか？
はい、
ご招待しましょうか。
あ、なら、ぜひ、みんなで行かせていただいて。
収録しますか。収録
し。あ、たこ焼きパーティー。
あとケーキ作って。
はい。 去年のでしょ、
去年のケーキ。
冷凍して
た。そうそうそう。やっと来たよ、みたいな。
カピカピに。
グッさん、なんかあるですか？
ぜひ、はい。目標ですか？いや、どうしましょうね。ちょっと、コロナで筋トレしてなかったので、ちょっともう一回筋トレをゼロからやり直すことと、でもちょっと、私も勉強しなきゃいけないことが、今年はいっぱいあります。ですね。まず、組織をちゃんと頭に入れて、テオリーを勉強するという感じでやっていきたいと思います。そんな感じで、2021年を充実させたいと思います。はい、
じゃあもうとっととラジオを終わらせて、
はい、
みんなやりたいことやりましょう、は
い、それぞれの目標に向けて頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、
ね、来年は
今日痛宮先生4回目ですね、はい、はい、
最後です、
来年は
最後、あ、来年、はい、なんだっけ来年もうだからこのラジオの分の仕事を空きますから、皆さん
その分やらなきゃ、
時間がいっぱいできると思うんで、うんうん、ね、目いっぱいやりましょう、
仕事に、はい、
はい、で痛みやすいです、
じゃあ、はい、
今回最後です、最後、はい、最後趣味の話をいっぱい聞けると思います、
はい、最後までお楽しみください、
はい、本日の教えて先生のコーナーは、今週で4週目ですかね、痛宮先生に再度お越しいただきました。痛宮先生、今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
先週まではね、いろいろ研究の話とか聞いてたんですけど、今日はもうちょっとラフな感じに先生の趣味等について聞きたいかなと思っています。痛宮先生は最初実は大学入る前に一度アメリカの方に行かれてるってことなんですけどね、どういうことですか？
そうですね、大学に行く前にですね、ちょうど、まあ、父親がベンチャーを起業したりしてまして、まあ、そこで私、まあ、コンピューターが得意だったんで、まあ、手伝ってですね、まあ、ソフトを作る、まあ、ベンチャー企業でしたけども、入っていろいろやってまして、で当時、まあ、1995年、まあ、Windows95 が出た後ですよね、はいはいはい、パソコンが一気に普及しだして、まあ、そういったまあ、IT 周りですかね、まあ、結構、まあ、景気がいい時期があったんですよね。それで、まあ、いろんなご縁でアメリカの、まあ、シリコンバレー、それからカリフォルニアありますけど、あの辺に、まあ、事務所を構えてですね、うん、まあ、そこに、まあ、行ってたという時期も、ありまして、まさしく Amazon とか、まあ、Google とかですね、今誰でも知ってるような企業がちょうど、まあ、立ち上がってですね、伸びてくるような時代の、まあ、シリコンバレーを花見で感じながら、いろいろやってたという時期も ありました。
すごい時期ですよね、それって
そうですね、でまだインターネットが、まあ、日本でも普及し始めてましたけど、うん、まだそうですね、スマホもまだなかった
ですよ、ね、なかったですね、
ですよね、インターネットって出てきて、じゃあそれで何ができるのっていうんで、まあ、当時アメリカではまあヤフーがかなりまあ上場したりして、ドットコムバブルって呼ばれていましたね、ヤフーの株持った人はすごい一気に億万長者になったりして、うん、じゃあ次は何だったんで、まあ、Google はまだそこまでメジャーじゃなかったですけど、まあ、出始めてて、で Amazon もまあ出始めて、まあ、今ほどメジャーじゃなかったですよね、うん、そこでじゃあ IT って何ができるんだろうって、みんなそのいろんな人が、どんどん集まっていってですね、しかもまあ、いろんな投資家さんのお金とかも集まってて、かなり、まあ、景気がいい時代でしたね、まあ、それを肌身に感じながら、まあ、シリコンバレーに行きましたね。
その頃はそういうコンピューター関係の、まあ、仕事をもされてた
ってことですね。そう
ですね、はい、なんかいろいろ他に飛行機に乗ってたとかって、
そうですねなんで私、まあ、子供の頃の夢としてパイロットってのがありましたので、はい、 まあ、あの飛行機興味がありまして、で、まあ、カリフォルニア、シリコンバレーにしたら、まあ、向こうって本当に飛行場がもう街に1個ある、まあ、あのなんとか市っていうところには大体1個、まあ、飛行場、小型機用の飛行場があるんですよね。やっぱりアメリカって国土が広い分、まあ、飛行機で移動しないとすごい時間がかかったりというんで、もう日本よりはるかに飛行機、小型飛行機が身近なんですよね。で、飛行場にはですね、フライトスクールっていって、まあ、日本の自動車学校みたいな感じでですね、フライトスクールが1個の飛行場に5、6個あるんですよね。なんで飛行機の免許も非常に取りやすくって、まあ当然授業とか英語ですけども、まあ私好きだったので、まあ、フライトスクール入学してですね、まあ、飛行機の免許、まあ初めは単発のセスナーって日本でもよく言うセスナーで訓練して単発の免許取って、うん、まあ、その後もちょっと大きい、まあ、双発ですかね、エンジンが2つあって、まあ、この辺だとあの大島とかですね、ああいう離島に行くような、まああいう飛行機ですかね、まああいうのくらいまで、まあ、操縦できるような免許まで取ってですね、まあ、操縦していたということもありました。
それ日本でも乗れるんですか？
日本では、ね、書き換えないといけないんです
よ、ね、あ、それはまだや
って、そのまま、はい、で、今これからまあやろうかなとは、
やれば乗れるわけですね。
今はまあアメリカの免許で、時々出張でアメリカ行くとそこで飛行機借りて、あ、
まだ乗ったりとかもたまには
、うん、そうですね。これはサンディエゴというところに出張で行った時に、まあ、その出張最終日ちょうどポコッと1日空いたんで、うん、まあ、それはあの、1ヶ月くらい前からあのネットで探して、まあ、あ、飛行場があるなと、でそこにフライトスクールがあったんで、まあ、ライセンス持ってるんですけど操縦できますかっていうんで、まあ、最初はまあ1人じゃなくて教官付きですけども、まあ、そこで飛行機借りてですね、まあ、初めて行く街でしたけど も飛んでみて、
そういうのやらせてくれるんですね、
やると。まあ、結構向こうその辺フレンドリーで、ちゃんとその手続きというか、手続きといってもまあメール一本で済むんですけども、まあ、借りて飛ばせですね。なんで、まあ日本はなかなかね、気象条件がすぐ変わりやすかったり、
はいはい、
あとは結構飛行場があんま数がなかったり、非常にお金が高かったりしますけども、アメリカはやはりもうかなり敷居低いですので、まあ、ポッと行って、まあ、ポッと借りるということはできるんですね。
音が入っちゃったな。まあいいや。なるほど。じゃあそこで一つ、まあ、先生の夢を叶えて、ここからまた日本に戻って大学に入りましたよね。
そうですね。で、25歳の時に、まあ、日本の大学も入る機会がありまして、まあ、そこでですね、CD と医療をやってる、まあ、研究室があったので、まあ、そこに入って、まあ、今に至るということですね。
大学の時はなんかどういう生活だったんですか？
大学はですね、私ももう一個の趣味でバイオリンを弾いてましたので、はい、まあせっかくなんでサークル入ろうと思って、
はい、
まあ、オーケストラですね、アマチュアオーケストラのサークルがそこの大学にあったので、うん、まあ、入ってみようということで、まあ、アマチュアオーケサークルに入ってですね、もう練習漬けですね、まあ、そこでまあ友達、まあ、同期は6歳下ですけども、うん、できて、まあ、先輩後輩とかと仲良くしてですね、やっぱ音楽ってやっぱ共通言語なんで、まあ、お互いそのいろいろね、生い立ちとか年とか違っても関係なくオーケストラで、ね、やることは一個の曲を仕上げることなん で合宿行ったりとかですね、まあ、練習毎日放課後やったりとかって仲良く友達、できましたね。それは楽しかったですね。
なるほど。なんか先生研究ばっかりやってたのかなと思いきや意外とじゃあしっかりした大学生活を送ってたんですね。
そうですね、結構そこでできた友達とは今でも交流がありますけど、そうですね。でそこでまあ私、まあ、指揮者にもなりたかったんで指揮者もそのアマチュアオーケストラの学生指揮者っていう制度があって、まあ一応その立候補して投票があって、まあ、学生指揮者ってなると日頃の練習は、まあ、学生指揮者がやって、本番はプロの先生が来るんですけども、まあ夏のコンサートなんかは自分で本番も触れたりして、結構その神奈川県内のホールで 自分も指揮したりしたんですけども、それでまあ指揮をもっと本格的に学ぼうと思ってプロの指揮者の先生に習いに行って。
行ったんですね。
まああの初めは日本でやったら講習会に行って、そこのつながりでウィーンのまあ音大まで行って、音大の先生とかに習ってあのチェコですか、チェコのオーケストラを指揮したりとか、ブルガリアも行きましたし、エストニアっていうあの、
はいはい、
バルト三国のオーケストラも指揮したり、ね、はい、あとまあウィーンので、まあ、地元のプロオケを、まあ、指揮したりとかもしてですね、まあ、それはそれで楽しかったですね。もうあの向こうの若い音楽家たちと一緒の、まあ、合宿したりしてですね、交流したり、まあ、それはそれでまた違った、まあ、経験ですかね、はい、楽しかったですね。
それ大学生の時ですか、まだ、
大学生とか大学院生ですかね、
院生ぐらいの間に、
うん、学部というよりは大学院、修士課程から博士課程にかけてですかね。なんで休み、例えばね、あの春休みとか冬休みとか夏休みになるとヨーロッパ行って、こう式セミナーとかですね、音楽祭みたいに、まあ、参加していっていましたね。なんで、ね、今はコロナでなかなかもう行きできないのが残念なんですけど、はいはい、まあ、収まったらまたヨーロッパね行きたいですね。
先生はその頃 何になりたかったんですか。
もうあの、まあ、子供の時になりたかったものとしては外科医かパイロットか指揮者かって、はい、まあ、3つあって、
全部、まあ、近いところまではほぼ
近いところまでは
ほぼほぼやったってことですよね。
そうですね、まあ、でも巡り巡って、ね、まあ、あの今歯科大に、ね、身を置いていますけども、まあ、そうですね。で指揮も、まあ、今ちょっと子供が小さいんで音楽とは遠ざかってますけど、今子供が今6歳でチェロをやってるので、うん、まあ、いずれはまあ息子と共演できればいいかなと思いますし、まあ、あとパイロットもそうですね、まあ、日本でも飛ばしたいですし、うん、まあ、あとは家族乗っけて、ね、ハワイとか、ね、操縦できるのもいいかなと思いますし、
すごいですね。
まあそうですね、まあ、結構やっぱり自分の好きなことをずっと追ってたら、うん、まあ、いつの間にかこんな感じに、
うん、
まあ、なっていたということで、そうですね、また今後も趣味もやりつつ、まあ、仕事もやりつつですけども、もう今やってる仕事も半分趣味みたいなものでして、うん、コンピューターも好きですし、なのでなんかそういう自分の好きなことをずっと好きなことと、ね、社会に貢献できることがなんか近づけて、この本もこういうふうに活動してきてですね、うん、まあ、皆様のお役に立てるといいかなと思います。
うん、本当夢を追い続けていつの間にやらここへやってきたって感じですね。
まあ、やはりここに来たのも何かのご縁だと思いますので、うん、ぜひ、ね、横須賀の皆さんともいろいろと何かご一緒できればいいかなと思います。
なんか最後に先生、今後こういうことやりたいとか何かあるんですか、何か。
そうですね、やっぱりあの横須賀に来たのもご縁ですので、例えば、ね、あのご紹介した AR の防災ですとか、うん、それでまあ皆様と何か、ね、あのご一緒できるといいですし、あとはもういろんな新しいデバイス私大好きですので、うん、なんかそういった AR、VR に限らずですね、今後いろんな出てくる新しい仕組み取り組みを用いた何か新しい横須賀のなんか町おこしプランですとか、うんうん、そういったもので何かご一緒できればなとは思います。
なるほど、わかりました。なんか急に潜水艦に乗りたいとか言うかなと思ったんですけど。
そうですね、あの、まあ、本学の特別顧問で、あの元統合幕僚長で海上幕僚長の斉藤先生いらっしゃいまして、実際にいろいろお話しさせていただいてますけども、例えば何かね、バーチャル潜水艦体験とか、ね、普段はできない、しかも横須賀ならではです ね、やはり軍港、まあ、4軍港ってあるみたいですね、はいはい、横須賀と舞鶴と佐世保と呉、うん、そこでなんかいろいろ取り組みもあるらしいんですよね、うんうんうんうん、そういうのでこういったバーチャルな仕組みとか、あとアプリとか、うん、最近あの写真を全部 つなげると立体になるっていうフォトグラメトリーっていうそういうのがあるんですよね。あとこういった iPhone12 とか iPad で空間スキャンして今アプリで3次元モデル作れたりできるんで、それを前ご説明した空間再現ディスプレイで見てみるとか、それをまた横須賀に来た人たちに体験してもらうとか、なんで本当に横須賀はまだまだポテンシャルいろいろありますので、本当に私前職は蒲郡という、蒲郡も港町だったんですけど、目の前にヨットがあるんですよね。あのアメリカズカップという、まあ、ヨットレース、
はいはいはい、
アメリカズカップの大きなクルーザーがあって、これを見ながら毎日通勤してるんですけども、今度横須賀行ったら今度はイージス艦があって、わあすごいっていう、この辺り横須賀ならではのそういったものをですね、もっともっと全国の人に知ってもらってですね、もっと横須賀の PR にも貢献できたらなと思います。
なるほど、よくわかりました。もう本当に話が尽きないところなんですが、先生、じゃあ4週にわたって、楽しいお話を聞かせていただきまして、はい、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また機会がありましたらお呼びしますので、その時にはいろいろネタを持ってきてもらえたらと思います。は
い、ありがとうございます。
本日は、板宮先生のお話でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングです。なかなか板宮先生の話面白かったんですけど、
そうですね、うん、
なんかすごい今までいろんなことをやってこられた先生なんですよね。で、研究もすごいし、いやこの間僕は実際に実体験させてもらったんですけど、そのなんだ 3D の画面を、はい、今もう 3D 見るときってメガネかけるじゃないですか。
そうですね、
今メガネいらないんですよ。もう
どういうことですか。
やばくないですか。そうなんですよ。どういうことって話なんですよ。普通にこう
パソコン、なんかバーンつけるんじゃないですか。
そうパソコンの画面をこう見ると、
はい、
その 3D に浮き出てるんですよ、目の前に。
やばい
んですよ。
それすげえ
ですよ。それが俺も体験させてもらって、いやすげえな、もうこの何技術みたいな。
今もうそれ使えるっちゃ使えるんですか。それ
そうなんですよ。メガネなしでじゃあどうやってやってんの、はい、っていうと、その画面にカメラがついてて、それが見てる人の顔を認識して、はい、その人の目を見て、それぞれの目になんか俺も詳しく分かんないけど合うようにその多分右目と左目に違う映像みたいなのをなんかやってくれるんですよ。
やばい
勝手にやってくれるんですよ。
やばい。
だから本当にこう目の前にこう出て、なんか本当ごつい眼鏡とか、もちろんVR とかだとやっぱああいうのつけたりするんですけど、
だけ
どもうそのうちだからそういうのがいらなくなってくるような時代が来る。
あ、でも
そう、でも話とか聞いてたらもうなんかすごい世界な、もうだからもう本当にドラマじゃないけど映画とかでさ、
いやそうですよね、
ポリゴンみたいな感じで人がそこにいないけどいるみたいなような、もうそういう時代になっちゃう。
アイアンマンの世界ですね。
なんかそんな
ああいう SF 映画はもう本当にもう迫ってますね。
うん、
スターウォーズとか
もうそんな感じなんですよ。
すげえ。
だからもうそんなとこにいなくていいんですよ、もう。うん、いなくてもいるものを出しとけばいいみたいな、なんか そんなのも全然要アバターとか、ああいう、あれですよね、アバターの映画もそうだけど、ああいう世界に、だから、
そういうの最先端をいじってるんですね、板宮先生。
そうなんですよ、そんな先生がやってきたんですよ。
半端じゃねえやつね。
だから、いわゆる VR、VR っていうのは、ね、はい、仮想現実、だから、
そうですね、
なんかこうコンピューターの中にいるみたいだけど、はい、今、AR って言って、要は現実世界の中に入れ込むみたいな。なんだ、ポケモンとか
さ、ポケモン GO とかですね、
そう、あんなイメージです、あんなイメージ。そこにいるよみたいな。
いるように見えると。
そう、ああいう、いわゆる AR とか。
いるように見えるのが。
にもうできるようになってきてる。
やべえ、半端じゃない。
そう、半端じゃない。それが、すっげえ面白くて。 だからなんか研究の方も災害の時の津波をこう体験したりとか、だから今立ってるところに水がこう浸ってるところに自分が立ってるような、
やべえ、
なんかそれとかすごい面白かっただけで、ね、ちょっとやってみたけど、と思って、あのなかなか面白い。それでそれを今うちの医療に生かしてやろうとしてるから、要はあの、ね、先生とか手術やるときに見えるんですよ見えその患者さんの上に、
そうそう、
その見える
んですよ。そういうの VR と AR は来てたんですよ、そのインプラントとか、
はいはいはいはい、
手術のを使うっていうのは。そのそうですね、でもそのあれも結局目をつけてるんですね、目に。
そうですね、だから
それがなくなるんですね。
そうなっていくんですよ。今は見てやったりとかしてるけど、そうするとやっぱ動きにくかったりとかするけど、
ね、最後もうちょっとちっちゃくなってったりとか、
うん、
最初の段階ではいらなくなっちゃったり。ああいいな、
もうあの
夢がある。
もう困ったら伊丹屋先生に言っとけば、あのなんとかいや本当俺見せてもらったけどすげえなと思って、本当最先端って感じですよ。だからどんどんあの解剖の方とかにも今やってるみたいだし、解剖の方もやってるし、あの外科の方ともいろいろやってるし。シルさん、なんかありますか？
いや、なんかすごい時代だなと思います
シルさん、動物の森やってる
あれに自分が入れるってことですよね。
あ、まあそうまあそんなイメージ、そんなイメージ、うん、うん、
そういうのゲームのゲームの方が進みそうですね、もうちょっと。
うん、多分そうだと思いますね。
ソニー、やっぱソニーが出してるから。
そう思いますよ。感じでね、
いやちょっと
今年も楽しい年になりそうですね。
なりそうですね、いろいろと。
はい、
あ、なんか
なんとかもすごいって何。あ、プレステ5ね。はいはいはいはいはい、はい。なんかね、あの、テレビとかで見ましたけど、
見ますもんね、あの、
振動とかすごいみたいですよね。その、コントローラーとかに。
コントローラーがもう、リアリティ、
うん。
コントローラーがすごいです。
うん。
欲しい。あ、スパイダーマンいいですね。スパイダーマン。
うん。
あ、僕も欲しいんですよ、スパイダーマン。
多分、だけど、そういうことなんですよね。そういう技術が今もう本当にすごいんだよって。いうところなんでね、チールさんは動物の森頑張ってください僕も頑張ってやってます。じゃあ今年はゲームの一年にしましょう。はい、はい、じゃあ今日はそのとこで終わりましょうか。はい、
はい、
じゃあ今日も30分どうもありがとうございました。また来週です。
はい。